時刻は11時を回りました。未来始まる宇都宮の時間です。毎月末のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。ナビゲーターは益子です。佐藤市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうすぐ師走となり、日に日に寒さも厳しさを増してきましたが、はい、今月初めに開催された 3X3 ワールドツアー宇都宮ファイナルは盛り上がりましたね。
そうですね、うん、3x3 とか呼び方はいろいろありましたが、はい、今年から正式に 3X3 となりました、
はい、
3X3 ワールドツアー宇都宮ファイナルが11月2日土曜日、そして11月3日日曜祝日に開催をされました、はい、2日は予選リーグ、これは各マスターズを勝ち抜いた12チームのリーグ戦となりました、
はい、
そして翌日3日は決勝トーナメントということで、予選上位8チームのトーナメント戦となりました。感染者数なんですが、はい、7万8000人の方に見ていただきました。昨年よりも約1万人多いんですね、
はい、
まあ、素晴らしい大会となりました。
はい、
まあ、その他11月1日金曜日に開催されました東京オリンピック出場国発表セレモニーでは、日本男子チームに開催国枠が与えられることが分かりました。
はい、はい、そういえば市長、
はい、
フィバの浜根ニアン会長から感謝状を送られたそうですね。
そうなんですね、まあ、フィバは5人制も3人制も両方統括してるんですが、はい、その会長さんがわざわざ宇都宮に来ていただきまして、まあ、3人制バスケットボールを普及したと、それに大変力を入れてくれた、貢献したということで、はい、この度感謝状をいただくことができました。
はい、とても光栄で嬉しいことですね。今後ますます宇都宮市が 3X3 そしてバスケットボールの街として盛り上がっていきそうですね。
そうですね。
さて、宇都宮市のスポーツイベントとしてはやはり自転車が欠かせませんが、はい、12月にまた自転車のイベントが開催されますね。
はい、先月のジャパンカップも盛り上がりましたが、来月12月には自転車のクロスカントリー2019宇都宮シクロクロスが今年も国際大会としてロマンチック村で開催されます。
はい、ジャパンカップに続き自転車の国際大会がまた宇都宮で見られるなんて、本当に宇都宮は自転車の街なんですね。
そうですね、今年も市内外だけではなく、はい、海外からもファンや選手の皆さんが集まって大変な賑わいを見せてくれると思います。
はい、シクロクロスと聞いて馴染みがない方もいらっしゃると思います。改めてどのような競技なのか教えていただきたいと思います。
はい、わかりました。シクロクロスはダートや障害物、はい、急斜面などを様々なテクニックを駆使して走り抜ける競技なんですね、うん、
はい、
時間内に決められた周回数のクリアタイムを競います、うん、まあ、自転車のオフロード競技で、はい、主にヨーロッパなどでは大変盛んに行われています。
はい、ありがとうございます。はい、シクロクロスは自転車のロードレースジャパンカップとは違った魅力のあるオフロード競技ですよね。
はい、
それでは開催日時など詳しく教えていただけますか。
はい、わかりました。
はい、
2019宇都宮シクロクロスは12月14日土曜日、15日日曜日、2日間にわたり開催されます。
はい、
14日土曜日は午前8時15分から、そして15日日曜日は午前8時30分から開催されます。
はい、
両日とも男子女子のカテゴリー別に競技を開催いたします。なおキッズは15日日曜日のみとなりますので、はい、ご注意ください。国際大会となります UCI 国際自転車競技連合公認レースは、まずエリート女子が14日午後1時15分から、はい、そして15日は午後0時40分から、そしてエリート男子は14日午後2時45分から、はい、そして15日は2時10分からとなります、
はい、
両日とも宇都宮ブリッツェン所属の小坂光選手が出場いたしますので、
はい、
ぜひ応援に来ていただきたいと思います。はい、会場は今年もロマンチック村となります。その他といたしまして、はい、飲食ブースとかスタンプラリー、また未就学児のキックバイク大会、これらも開催されますので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。未就学児のキックバイク大会や、はい、小学生のキッズ大会もあって、大人も子供も楽しめる自転車イベントですね。
はい、
なお、大会の開催にあたり、ロマンチック村の周辺道路では一部交通規制が行われます。詳しくは11月29日発行の広報宇都宮12月号をご覧ください。はい、さて、話は変わりますが、12月から宇都宮市では 子育て世帯向けの新たなサービスが始まるそうですね。
はい。宇都宮市は2018年の共働き子育てしやすい街ランキングで全国1位となりました、
うん、はい。
まあ、子育て世帯の支援をさらに充実させるため12月から SNS の LINE を活用したサービスの提供を始めます。
はい。LINE は若い世代の方は多く利用していますし、はい、子育て世帯にとても便利になりそうですね。
そうですね。
ではどのようなサービスになるのか教えてください。
はい、わかりました。LINE に質問いたしますと、はい、AI 人工知能が自動で答えてくれるんですね、
はい、
しかも24時間365日の対応が可能となります。開始されるサービス、例えばですね、
はい、
申請に必要な、例えば子ども医療費助成を受けるときに申請に必要なものとか手続きの仕方を、AI が案内をしてくれます。また子育て世帯の交流を図りたいというご要望には、それでは子育てサロンを紹介しましょうとかですね、はい、また、保育園等に通園をしているお子さんが病気をした場合どうするのか、それは、施設で一時的に預かりますよとか、まあ、病児保育事業とかそういうものをご案内する、まあ、そういうサービスですね、
はい、
LINE の友達登録が必要になりますので、ぜひ、登録をしていただきたいと思うんですが、
はい、
これどんどんデータが溜まってきますね。で、いろんな質問に対する答えが集積されますので、
はい、
どんどんの便利になってどんなことでも答えられるように成長していくんですね。それが大きな特徴で、
はい、
なおかつ便利になるということであります。
はい、ありがとうございます、はい、今お話聞いても AI が自動で答えるなんてすごいですよね、
はい、
でも子育て頑張るパパさんママさんに優しい取り組みは嬉しいですよね、
はい、
今後もこうした取り組みが増えていくといいと思います。今回ご紹介しました子育てライン教えてミアリーについても、詳しくは11月29日発行の広報宇都宮12月号をご覧ください。さて、ここからは LRT 一問一答コーナーです。宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますのでご紹介します。こんな質問です。 LRT の工事は順調に進んでいますかということですが、市長お願いいたします。
はい、わかりました。 LRT の整備工事でありますけども、順調に進んでおります。
はい、
現在主に工事が行われているのは鬼怒川の橋梁とその東側左岸側ですね、そこで工事が行われています。
はい、
鬼怒川に新しく架ける橋梁は LRT 専用となります。
はい、
橋の長さは643メートル、これを2つの区間に分けて工事を行います。鬼怒川橋梁工事は大規模な工事となります。渇水期しか工事ができないという特性もあるんですね、
はい、
よって期間は3年という長い期間を要することになります。今年度は工事2年目となりますが、1年目は橋脚を作り、そして2年目はそこに橋桁をかける工事を行います。
はい、
そして3年目は軌道を敷くという工事と なる予定でございます。
はい、
また工事現場見学会の実施もこれを予定しております。
はい、
LRT 整備工事の現場見学会ということで、鬼怒川橋梁の現場橋桁をかける工事を見学予定としております。詳しくは12月号の広報誌をご覧いただきたいと思います。
はい、
またその他の LRT 整備工事も順調に進んでいます。11月5日から宇都宮茂木線由比の森付近になりますね、
はい、
ここで中央分離帯の撤去工事を実施しております。工事期間中は一部車線規制も行いますので、皆様方にはご理解とご協力を心からお願い申し上げます。
はい、ありがとうございました。なお、LRT の詳しい情報は、ベルモール1階フードコート北側に開設している、交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また、LRT 事業に関する特設ホームページ、youmovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続き、ラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。本日の出演は、住めば愉快だ宇都宮、佐藤栄一宇都宮市長でした。市長ありがとうございました。
ありがとうございました。